9月定例会代表質問、農業の振興について。田中忠光議員、自由民主党。問い、海外も含めた県外との産地間競争に打ち勝ち、経営の安定化と地域農業の振興を図るためには、消費者ニーズを踏まえた特色ある県オリジナル品種の育成、県産農産物の高品質化や高付加価値化によるブランド化をより一層進めることが重要であると考えるが、所見を伺いたい。答え、ご指摘の通り、県産農産物の一層のブランド化を進め、消費者が求める品質の高い農産物を販売することが必要と認識しており、外観はもとより美味しさや健康に良い成分に着目して取り組んでいる。具体には大きさや外観に加え、品質面でも優れた特徴を持つとびきりの産品を生産・販売する団体を認証する奈良県プレミアムセレクトを創設して、柿、いちご、大和牛を首都圏などで高値で販売したり、農業研究開発センターにおいていちご、菊、大和野菜のひも唐辛子等の県オリジナル品種の育成を行っている。写真、いちご新品種候補。その他の質問項目、刑務所出所者等の更生支援への取り組み、大英博物館における奈良の仏像海外展示、東京オリンピック・パラリンピックに向けた取り組み、地域医療・介護連携 ICT の推進、コミュニティナースプロジェクト、介護分野の人材不足における外国人労働者の受け入れ拡大、自転車利用の促進、小中学校における教員不足への対応について。小泉米蔵議員、自民党奈良。問い、小中学校における教員の不足が全国的に問題となっていると聞くが、現在の県内小中学校における産休・育休等を取得している教員の代替教員の未配置の状況と、教員確保に向けた具体的な方策について伺いたい。答え、必要となる代替教員を配置できていないのは、9月1日現在で小学校4件、中学校3件となっており、緊急対応として管理職が指導するなど校内で工夫をしている。県教育委員会では代替教員についてハローワークを通じた求人や退職教員への直接の呼びかけのほか、教員免許状が休眠状態になっている方に免許の更新を働きかけるなど、未配置の解消に努めている。また教員を志望してもらえるような働きやすい職場環境とするための働き方改革にも取り組んでいる。その他の質問項目、県内の企業立地の潜在力を高める道路整備、近鉄郡山駅周辺地区のまちづくり、中央卸売市場の再整備、がん対策、アルコール依存症対策、自転車安全利用条例について。田尻匠議員、新生なら。問い、 県はどのように奈良県自転車の安全で適正な利用の促進に関する条例を広報し、周知徹底しようとしているのか。例えば、学校や公共交通機関などを中心にPR することも重要だと考えるがどうか。答え。この条例により、県民の皆様に自転車損害賠償責任保険への加入をお願いすることになるので、通学や通勤で自転車を利用している方に対しては、学校や駅にポスターを掲示するとともに、学校等を通じてリーフレットをご家庭にも届けたいと考えている。さらに県民だよりをはじめ、主要駅などに設置しているデジタルサイネージ、県公式スマホアプリ奈良プラスなどでも周知していく。また市町村や関係団体の発行する広報誌などでも啓発をお願いするとともに、交通安全県民運動や街頭キャンペーンなど、さまざまな場面で周知を図っていく。その他の質問項目。奈良県の広域的な道路整備の推進。JR 万葉まほろば線及び和歌山線の活性化。奈良公園バスターミナル。奈良県コンベンションセンター。横断歩行者の交通事故防止対策。国体開催に向けたスポーツ拠点施設の整備について、山本信明議員、創成奈良。問い。6月定例会で表明された国体開催に向けた橿原公園と橿原運動公園においての一体的なスポーツ拠点施設の整備について、改めて知事の考えを伺いたい。答え。約10年後の2巡目の国民体育大会開催とその開会式を視野に入れて、6月定例会では県立橿原公園と橿原市の橿原運動公園の土地・施設の交換による拠点的整備について提案し、また交換がなされない場合に備え、その他の場所での開会式の可能性も並行して考えておく必要があると答弁した。このような地域振興の核となる事業をうまく進めるためには、地元の理解と熱意が前提であり、その上で県が地元の熱意に応えるため知恵を絞るという流れが必要。県と市町村が方向を同じくし、まずは市町村から県とともに事業を推進するという確実な意思表示をいただく必要があると考えている。写真。橿原公園陸上競技場。その他の質問項目。県と市町村とのまちづくり。幼児教育・保育の無償化。滑走路付き大規模広域防災拠点整備について、清水勉議員、日本維新の会。問い。駐屯地造成にかかる費用は国事業として説明されてきたが、今回提案されている2000メートル級の滑走路への変更は防衛省との協議により、国防上奈良県に必要な駐屯地の条件として防衛省から提案されたものなのか、また国が直接負担する内容はどの部分になるのか。答え。県では五條市へ陸上自衛隊の駐屯地の誘致を要望してきたが、 相次ぐ大規模な災害を受け、その実現を待つことなく、大規模広域防災拠点の整備を進めることとした。また、東日本大震災時の山形空港の役割、自衛隊の最新輸送機の輸送能力を踏まえ、航空機が果たす機動性役割を重視して、同機の離発着が可能となる2000メートル級滑走路も整備することを表明した。駐屯地として整備する土地については、国が購入・整備することを想定しているが、現時点では事業規模や施工方法等を検討している途上であり、この進捗を踏まえて今後協議を行いたい。イメージ図、大規模広域防災拠点及び将来の陸自駐屯地配置のイメージ。その他の質問項目、災害時の孤立集落における対策、会計年度任用職員制度導入にあたっての県の検討状況と市町村への支援内容、特別職の期末手当の支給月数、県下のスマート自治体に向けた取り組み、子どもの虐待防止に向けた体制強化について、小林輝代議員、日本共産党。問い、児童福祉司一人当たりの児童虐待相談対応件数が国が標準としている40ケースを超えないように人員増を図るべきと考える。また高田子ども家庭相談センターには一時保護所がないため、中央子ども家庭相談センターで保護されている児童は年間何人か、高田のセンターは執務環境も手狭であり、一時保護所設置も含めた施設全体の改修が必要ではないか。答え、平成30年度の児童福祉司1人当たりの対応件数は 58.9 件、今年度の児童福祉司配置数は中央・高田の両センター合わせて31名で、法定配置標準である39名より少ないため、今年度も募集を行ったが1名の合格にとどまっている。現在再募集を行っており、法定配置標準を満たすよう計画的に取り組んでいきたい。高田のセンター所管の対象者で中央のセンター内で保護した児童数は、平成28年度が56名、29年度が57名、30年度が45名であったが、緊密に連絡を取り合い、適正に対応している。執務環境改善については、法定配置標準の児童福祉司を確保した際に、業務に支障が出ないよう検討していく。イラスト、オレンジリボンマーク。オレンジリボンには、子ども虐待を防止するというメッセージが込められています。その他の質問項目、奈良市庁舎の耐震化、災害から命を守るための取り組み、奈良高校の仮設体育館、農福連携について、山中益俊議員、公明党。問い、農業分野の担い手の確保や障害のある人の就労機会を増やすために、農福連携の取り組みは重要と考えるが、国では農福連携の広がりの推進として、高齢者や生活困窮者などへの就労・社会参画支援も視野に入れており、 これが実現すれば、さらにユニバーサルな取り組みになると考えるがどうか。答え。議員お述べの通り、今年6月に国で農福連携等推進ビジョンが決定され、林業などの分野に広げることや、罪を犯した人の立ち直りに向けた支援も推進するとされたところ、県では刑務所出所者等の就労の場作りにおいて、農業や林業をその業務の一つとして検討を進めており、連携展開の一例になると考えている。このような異なる分野の連携を進める上では、現場において成功事例を積み重ねることが重要であり、実態をよく把握し、良い取り組みを伸ばしていく、またそうした取り組みを広げていくことで、農福連携のさらなる推進を図っていきたいと考えている。写真。県内の障害者就労支援施設における農業生産。その他の質問項目。保育士の確保等。中小企業等に対する事業承継支援。消費税率引き上げに伴う消費の落ち込み対策。地域防災計画。子どもの学力・体力向上。